さあここからはオレンジマートビタミンステーションをお届けします。今週は第1週ですので旬の食材の選び方について伺ってまいります。スタジオには食育コミュニケーターの牧野博美さん、オレンジマート食育コミュニケーターの西島愛子さんのお二人にお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今週は旬の食材の選び方ということなんですが、もうね今日から12月、
早いですね、
はい、あっという間でしたよね。あっという間この1年も ね
本当ですね。
これからどんどんどんどん寒くなっていきますが、
いやです。
そんなねこの寒いこれからの時期、今の時期の旬の食材には一体どういったものがあるんでしょうか。
はい、今日はねまさしく今が旬っていうふうにご紹介できるものと、逆にこの冬寒いからこそぜひ食べていただきたい食べ頃の旬っていうのと2つご紹介しようと思ってます。
はい、今が旬食材と食べ頃旬食材。
そうですね、はい、はい。じゃあ最初にですね、今が旬の食材としておすすめはね大根なんです。
大根、
うん、はい、うん、よくスーパーでね、はい、皆さん目にされてると思うんですけれども、新鮮で美味しそうですよね。
そうですね、葉付きのものがね、うん、結構並んでますよね。
葉付きのものってやはり今しか見れない、今が旬だから、
旬の証なわけですね。
そうです、うん、そうなんですよ、うん、で実際大根って一年中ありますけど今は旬ということなので、はい、うん、ただし大変ポピュラーな食材で、はい、ちょっと地味なものなんですけれど、まあ、春の七草でいうと鈴代というふうに言われてね親しまれています、はい、で日本には中国から伝わってきてて、
そうなんですか。
実はもう様々各地で品種が生まれてるんですけれど、富山でもだいたい青首と言われるような品種がこれからの時期本当に甘みを増して最も美味しくいただける時期なんです。
はい、
うん、でまず皆さんよく召し上がる根っこの部分ですね、白いところは消化酵素のジアスターゼとかビタミン C 大変豊富に入っています、
うん
うん、また今言ってた葉っぱのところね、あそこはもうカロテンとかビタミン C とかカルシウムもありますし、実は女性にとってもお助けになる食物繊維も
嬉しい、
たくさん入ってるんです。
じゃあ捨てるなんてもったいないですね。
とんでもない、うんうん、なのでさっと塩ゆでして、例えばなめしなんかにねちょっと塩ゆでして油炒めにして、はい、ごまなんかを振ってご飯と混ぜるなめしとか、余ったものも冷凍しとけばいいですので、本当にもう捨てないでもう全部食べてください。
じゃあもうあえて葉付きのものを選んで買うぐらいの方がいいですよね。
なんかこう邪魔っ気だからって葉っぱを取っていく方もたまに見かけますけど、うん、もったいないですから、
もったいない、
うん、全部食べてください。
はい、うん、さあそしてね、いろんな種類の大根があると今ねおっしゃってましたけれども、実はオレンジマートさんでは今年特にこだわりの大根が人気となっているそうですね。
はい、去年より親部の末友地区の輝き大根という大根をおすすめさせていただいています。こちらは末友地区におられる農業自立の会の皆さんが作られた大根で、おすすめとしてはとっても味が染み込みやすいので煮崩れしにくく、はい、煮物にすごく向いているので、おでん、お鍋にぜひぜひぜひお試しになっていただきたいんですけども、食べられたって方ももしかしたらおられるかなって思います。
はい、はい、食べました
先月からもう店頭一番前に、どの店、はい、オレンジマートでしたらどのお店も店頭の一番目立つところにあります、
はい、そしてお店でもねかなり人気の大根になってるんですよね。
はい、お値段もお手頃で本当に2本買ってもいいぐらいだと思います。
あ、そうなんですか。じゃあぜひね今年は輝き大根、
はい、
皆さんぜひね
ね、いい名前ですよね。
食べていただきたいですね。
そうですね、うん、作っとられる方もこのちょっと今今日お持ちしたんですけど、ポップを写真写っとられるんですけど、とっても本当に笑顔の素敵な方たちが作っとられるんで、ぜひぜひお店の方でもこちらのポップはあるので、どんな方たちが作っとられるのかなと思って見ていただきたいです。
はい、さあそしてその大根なんですが、店頭での選び方そして保存方法についても教えていただけますか。
は
い、
まずはじゃあその白い部分ですね、はい、根のところはひげ根って言ってこうちょこちょこっと横から小さな根っこのようなおひげが出てるんですけども、これはね少ない方がいいです。
あ、はい、
でやっぱり張りとツヤがあってずっしり重いものの方がやっぱりいいですね。
はい、
で葉っぱの方はもちろんこう緑が綺麗で鮮やかでみずみずしいもの、やはりちょっと古くなってくると少しずつ黄色くなってきますから、なるべく緑の綺麗なものを選んでいただきたいです。で今2本も同 うぞってお話ありましたけど、保存も効きますので、はい、あの保存するときにはまず葉っぱと根はねもう切り分けておきます。
あ、はい、
あの呼吸してて生きてるのでそこからまたどんどん成長したり水分が抜けていったりしますので、まず切り分けておいて、根の部分は丸のまま保存するときは新聞紙にこうくるくるっとくるんで冷暗所に置いといてください、はい、うん、今だったらまあ外に置いとくのが一番いいかもしれないですね。
そうですね、うん、寒いですしね、う
ん、暖かいところよりも、うん、それから使いかけのものはもうラップできちっと包んで冷蔵庫に立てて保存する。
立てて保存なんですね、
う
ん、
なるほど、生えてる時のような感じで、
お、うん、再現するわけですね。
そうです、はい、そんな風にすれば結構持ちますのでね、
うん、
召し上がってください、
はい、常にこう冷蔵庫にはねこう常備しておかなければいけない食材ですよね。
いいですよね、
はい、さあまずは旬の食材ということで大根教えていただきましたが、はい、じゃあ次は食べ頃旬についても伺いたいと思います、はい、
その食べ頃っていうのは、はい、実は今収穫されたものではないですけれども少し日を置くことで旨味が増したり甘みが増したりしたというものを寒い今だからこそ食べたら体にもいいよっていうものなんですね、
はい、
でまずそれで今日おすすめしたいのは12月といえば冬至です
です ね,
ね、はい、で皆さん当然冬至って言うと大体かぼちゃって、はい、もうイコールって思い出していただけると思うんで、うん、本当にそうなんです。これもやっぱり先人の知恵だと思うんですけど体を温める効果がね実はかぼちゃには大変ありますので、はい、そこでぜひあの食べていただきたい。だから日本では冬至に食べるっていう習慣も、まあ、そういう意味では昔の方たちがね、うん、生活の中で培ってきた、まあ、知恵と情報なんでしょうね、
はい、
うん、で実際今12月またこのあと春先までは輸入物が中心です。
そうなんですか。
今、はい、日本で取れるということではないのでただし、海外のものがどんどん新鮮なものが入ってきますのでトンガ、ニュージーランド、メキシコなどの産地のものがあります、うん、ただあの大変貯蔵性が高くずっと日持ちもするんですけれどもその置いておくことで逆に追熟するということで甘みが増してきて栄養価も高まるといういい部分があるんですね。
へ、うん、栄養価が高まる、はい、嬉しいですね、うん、
で実際に収穫できるのは、はい、日本ですと大体春先から秋頃なんですね、
うんうん、
でもあの海外のものがありますのでぜひそういうものも召し上がっていただきたいです。
はい、そして、ね、栄養価が高いということなんですがどういったものが含まれているんですか。
ですね、もともとはカロテン、カリウム、ビタミン C、ビタミン1、ビタミン2、ビタミン E とかですね、あとはやっぱりカルシウムとか鉄なんかも含まれてて、うんうん、特にカロテンっていうのがすごく豊富に入ってますからこの冬の時期抵抗力、ね、免疫力を高めてくれます。それとこれも女性にはいいんですけどビタミン E っていうのは血行を良くしてくれますので、はい、体を温めてくれるんですね、うん、ですから冷え性の方には特にかぼちゃ召し上がっていただきたいです ね,
ね体を温めてくれる、うん、わけですもんね。もうまさにこの当時この寒い時にねかぼちゃを食べるという習慣はこう理にかなっているという、うん、わけなんです ね,
そう、本当に昔の方の知恵っていうのはすごいなと思います。
そうですよね、うん、ちなみにかぼちゃもねいろいろ種類があると思うんですが、どういった種類があるんですか。
はい、国内では、日本かぼちゃ、西洋かぼちゃがちょっと変わったペポかぼちゃっていう、
はい、かわいい、
うん、3つのものがね主に作られてます、
はい、
で、まあ、皆さん私たちが通常普通スーパーなどの店頭で目にするっていうのが西洋かぼちゃっていうものなので、まあ、ほとんど流通してるのはこれらのものですね。あとのものはちょっと特殊なものなので、うん、なかなか手に入りにくいんですけれども、
はい、
例えば店頭ですとエビスかぼちゃとかからぼっちゃんという可愛い名前がついているものなどが売っています。甘みが大変強くてこうほくほくっとしているので召し上がっていただいてもなんか、まあ、お芋さんみたいなねほくほく感があっていいと思います、
はい
うん、であとこれから県内実はあのでも取れるんですね。実は
そうなんですか、うん、富山でもかぼちゃが
そうなんです、はいうん、で場所としては県内産としては戸賀とか山田の方とかちょっと山間地で作られている伯爵かぼちゃっていうのがこれから出回ってきます。
伯爵かぼちゃってどういったかぼちゃなんですか、
ね、なんかすごいおしゃれな名前ですよね。
そうですね、高貴な感じがしますけどね、うん、そうそう
実はね40センチほどの細長いこう売りのような形をしてちょっと特徴のある形なんですが
なんか見たことあるような気がします。ありますか、はい
うん、こうヘチマのちょっとお化けみたいなやつなんですけど、はいはいはいはい、で皮が薄くてねとっても切る時も簡単に切れますし、うん、これもすっごく甘いんですね。
でもなんか見た目が薄いので
そう
そんなに甘くないんじゃないかなっていう勝手なイメージを、
うんそううんはい、いや全然そんなことないんですよ。やっぱりねこうホクホクっとしてて甘いですから。
甘いんですね、うん、
で普通のかぼちゃよりも皮も薄いので扱いやすいですから、例えば簡単にスライスしてお皿に並べてレンジでチンなんてしていただくとすぐおやつにも食べれます。
楽ですね、
うん、とっても美味しいですよ。
はい、白尺かぼちゃ、うん、今度買います。
はい、はいはい、ぜひ
さあではこの美味しいかぼちゃの見分け方教えていただけますか。
はい、じゃあ一般的に西洋かぼちゃと言われるエビスかぼちゃやぼっちゃなどこう丸ごとで売っていることもありますので、丸ごと1個で買うときはこれ外側が緑色の濃い色してます。それがやっぱりこうツヤがあって硬くてずっしり重みのあるもの、これがやっぱりいいです。それからかぼちゃ収穫してからさっき申し上げたようにしばらく熟成させたものの方が美味しくなるので、逆に熟成してるかどうかっていうのをこうヘタのところに見ていただきたいんです。
はい、
ヘタのところの周りがこうグッと水分が飛んでくぼんできて、ヘタがこう少し乾燥してて、はい、それからひびなんかが入ってるもの、
ヘタ部分にひびが入ってると
傷んでるんではなくて完熟している証拠なんですね。
そうなんだ、
うん、ちょっとそんなものを選んでください。
はい、じゃあちょっとそこチェックして ね、
そうですね、
ヘタチェックをするわけですね。はい、でもよくね丸ごとではなくてカットされてるものもね、はい、結構ありますよね。
そうですね、うん、少人数の方用にねそういうふうに丁寧に包んであるものありますが、カットされてるものの場合はこう中身が見えますから種がしっかりぎっしり詰まってるかどうか、スカスカじゃなくてね、から果肉の色が鮮やかなもの、これは白尺と違って大変黄色みのかかった濃い色してますので、はい、そんなものを選んでください。
はい、
これも本当にホクホクして美味しいですね。
はい、
で特に皮は果肉よりも多くのカロテンが含まれてますので、煮物とかにしていただくときにはぜひね皮ごと使っていただきたいです。
はい、
うん、皮とっても美味しいです。ただしさっき言った今の時期輸入物については防腐剤など薬剤がかかっていますから、お使いになるときよく水洗いをしてから皮ごと料理に使っていただきたいです。
はい、必ず水洗いが必要なわけですね。そうです。はい、もう今月22日冬至ですから、ね、ぜひかぼちゃ料理ね、はい、作って召し上がっていただきたいですね。
はい、
さあ今日は旬の食材、そして、食べ頃旬の食材ということで、はい、大根とかぼちゃご紹介いただきました。さあでは次はオレンジマートさんの12月の食育提案商品について西島さん教えていただけますか。
はい、今月はミツカンの鍋つゆをおすすめしています。
はい、
味も豆乳からあとキムチとかいろいろありますので、これからちょっと鍋がマンネリ化して味に飽きてしまわれると思うんですけど、いろんなメーカーさんいろいろ工夫されて出しておられるので味を変えて楽しんでみてください。
はい、いいですね。毎日鍋でも飽きないですよね。
そうですね
この時期
ね、
はい、今日ご紹介いただいた大根やかぼちゃ入れてもいいですよね。
ぜひぜひお試しください。大根は本当おすすめです。
はい、ミツカンの鍋つゆ、特に豆乳つゆおすすめということですので、ぜひ皆さんもね召し上がってみてください。さあそしてぜひ火曜日のビタミンステーションお送りしていますけれども、火曜日は特にチラシチェックしていただきたいですね。
そうですね、はい、ぜひビタミンステーションのことを宣伝させていただいてますので、ぜひご覧になってみてください。
はい、さあ今週は旬の食材の選び方についてお送りしました。来週は食育についてお送りします。お話は食育コミュニケーターの牧野ひろみさん、オレンジマート食育コミュニケーターの西島愛子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
オレンジマートビタミンステーション、オレンジマートの提供でお送りしました。